11、清瀬市役所お仕事図鑑、3分。第3回、障害福祉課。今回は、障害福祉課の2つの係を紹介します。こんな仕事をしています。庶務係。障害のある方の医療費助成や、各種手当の申請受付、精神障害者保健福祉手帳や、自立支援医療、精神通院の申請受付などを行っています。障害福祉係、身体障害者手帳や愛の手帳に関する手続きや、障害福祉サービスの支給決定などを行っています。こんな支援をしています。障害の程度によって対象となる手当や医療費助成は様々です。また、制度によって要件が複雑なこともありますので、丁寧な説明を心がけて、安心して制度を利用してもらい、漏れのないよう支援を行っています。障害のある方それぞれに合ったサービスや支援を行うため、面談や訪問調査を通じて、その人その人に必要なことを見極め、障害福祉サービスの支給決定を行っています。最近のホットな話題、市の障害福祉の方針を決める清瀬市障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画を策定中。令和4年度にアンケートを行い、その内容を反映した計画策定の準備をしています。ここも見てほしい。障害のある方への理解を深めていただくため、12月の障害者週間では、市法で取り組みを紹介したり、市内事業所に通う方が手作りをした様々な品物を、市役所ホールで展示しています。力作揃いですので、ぜひご覧ください。写真が2枚あります。いずれも、令和3年度の展示の様子とあり、1枚目は制作した絵や作品が壁にかけられており、2枚目は袋物などが机の上に並べられています。写真終わり。問い合わせ、シティプロモーション課、プロモーション係。電話、042-497-1808。次回は産業振興課。12、清瀬市立小学校における臨時的任用教員募集、2分30秒。次の教員免許状を持ち、清瀬市立小学校において正規教員の代替として勤務いただける方を募集しています。教員免許状、小学校、全科、勤務形態、2種類あります。臨時的任用教員、産育休代替。臨時的任用教員、欠員補充。勤務場所、いずれも市内小学校。人数、若干名。職務内容、正規教員の代替として勤務。授業及び学級担任や公務文書を担当。給与、月額約24万8700円。新卒者、大学卒の場合、経験による加算あり。勤務時間、1週間につき38時間45分。正規教員と同様とする。期間、任用開始日から令和6年3月下旬まで、各校の春季休業開始日の前日まで。申し込み、問い合わせ、事前に電話連絡の上、直接窓口、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで、または郵送で、履歴書、 職務経歴書及び教員免許状の写しを、教育指導課教職員係、電話 042-497-2553 へ。3. 電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金、1分30秒。市では、住民税非課税世帯等に対して、1世帯3万円の給付に向けた準備を進めており、給付金の対象になると思われる世帯に、7月中旬から8月上旬頃に通知を送付する予定です。詳細が決まり次第、市報や市ホームページでお知らせします。現時点でのお問い合わせは、コールセンターへお願いします。問い合わせ、清瀬市給付金コールセンター、電話 0120-003691、 7月3日から開設。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで。詐欺に注意。国や市が現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いしたり、受給にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。14. 清瀬市立品山荘年末年始の予約、1分。市内在住在勤者向けに、12月29日金曜日から令和6年1月4日木曜日の立品山荘の宿泊予約受付を、7月8日土曜日午前9時から電話のみで開始します。年末年始料金は一律8400円です。申し込み、問い合わせ、清瀬市立品山荘、電話 0267-51-2300、 またはフリーダイヤル、市内の自宅固定電話からのみ使用か、0120-54-8977 へ。15. 一人親の養育費確保の支援、1分30秒。養育費を確実に受け取るため、手続き開始に伴う経費を補助します。事前にご相談ください。対象、市に住民登録がある一人親の方、その他条件あり。補助内容、1. 養育費保証契約締結経費、上限5万円。2. 公正証書等作成経費、上限4万3000円。3. 戸籍抄本等取得経費、上限7600円。申し込み、問い合わせ、養育費保証契約を締結した日、公正証書等を作成した日、家庭裁判所の調停申し立て及び裁判の日以降6ヶ月以内に、申請書に必要書類を添付し、直接窓口または郵送で子育て支援課子育て支援係、電話 042-497-2088 へ。年度の途中で受付を終了する場合があります。詳しくはこちらとあり、 QR コードがあります。16. 消費生活相談の現場から注意、確実に儲かる株の情報を教えますは詐欺です。3分30秒。事例、老後資金に不安を感じていたところ、最低でも株価が8倍に高騰します。提供するのは株価急騰確定の銘柄だけ といった株情報の勧誘メールが頻繁に届くようになった。メールに添付された URL を開いてみると、当社は大手証券会社の OB が多数在籍し、極秘ルートを通じ一般には知られていない特別な株情報を提供できると宣伝されていた。広告の謳い文句に惹かれ20万円を送金し、教えられた銘柄に投資してみたが利益は出なかった。その後も勧誘されるたびに情報を購入し続け、気づけば1000万円以上を失ってしまった。アドバイス。株式や FX などの投資に関する情報を提供し、顧客から報酬を得る事業者は、投資助言業として金融商品取引法に基づく登録が必要で、登録された事業者は金融庁のウェブサイトで公表されています。また、契約時に契約書面の交付が義務付けられ、顧客は書面を受領した日から10日間はクーリングオフが可能です。事例の勧誘業者は、金融庁の登録がなく契約が無効になることに加え、契約書面を交付しておらず、書面不交付としてクーリングオフが可能と思われました。ところが、ホームページ上の所在地は虚偽で、登記もなかったため、事業者の居場所が分からず、被害金を取り戻すことはできませんでした。このように、被害救済が受けられる法的根拠があったとしても、現実的には回収困難な場合があります。トラブルに遭わないために、まずは金融庁のウェブサイトで、金融商品取引業法に基づく登録の有無を確認し、無登録業者とは取引しないことが重要です。また、確実に儲かるといったうまい話はないと肝に銘じ、安易に乗らないようにしましょう。お困りの際は、消費生活センターに相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話、042-495-6212、相談専用。つながらない場合は、042-495-6211へ。17、清瀬市名誉市民、住川喜一氏がご逝去されました。2分30秒。長年、清瀬で創作活動をされ、清瀬欅ロードギャラリーなどの市の事業に多大なるご尽力をいただいた住川喜一氏が4月9日にご逝去されました。住川氏は昭和6年、島根県鹿屋市郡六日市町、現吉賀町に生まれ、昭和27年、東京芸術大学に入学。昭和54年、ライフワークとなる、反りのある形の制作を開始。以降、作品制作と並行し、東京湾アクアライン川崎人工島、風の塔や、東京スカイツリー登録商標のデザイン監修など、大規模なプロジェクトにも参加されました。平成24年には、清瀬市名誉市民に選定。令和2年11月3日に文化勲章を受章されました。心より哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。市内に住川喜一氏の作品が設置されています。また、文化勲章を受章された際のインタビュー動画を配信しています。ぜひご覧ください。インタビュー動画はこちらとあり、QR コードがあります。写真が4枚あります。1枚目、住川喜一氏とあり、微笑む住川さんの上半身。2枚目、反りのある形、アポストロフィー90、清瀬欅ロードギャラリーとあり、欅通りに設置されている作品。 3枚目中央公園にある平和の塔。4枚目清瀬欅ホールにある清瀬の流れ。写真終わり。ここまでは伊藤澄子でした。